いや、久しぶりだね。今日の担当は僕なんだ。よかった。うん。安心して。僕は何も変わってない。変わらずに、こうして待ってたよ。最近の星たちは、なんだかはちゃめちゃでね。元気な子もいれば、おとなしい子もいて、みんな個性的だから、後で紹介するね。はい。携帯電話は預かるよ。余計な光や心配は邪魔になってしまうからね。さあ、ベッドへ案内するよ。今日のベッドは特別仕様。ゆっくり重心を預けると、ぐーって包み込んでくれるんだ。ほら、ゆっくり背中を預けてみて。大丈夫、支えててあげるね。ぐーっと。うん、うまく沈めたみたいだね。首の位置はどうかな？痛くないかな？そうだ。首の後ろに温かいタオルを入れてあげる。あったかくて気持ちいいよ。うん。よし。これで大丈夫かな。さあ、準備はいいかい？ここでは目をつむらないと始まらないからね。さあ、ゆっくりまぶたを閉じて。これから僕が動き回る星と一緒に星座の話をしよう。南西の空を見てくれるかな。青い星が6つ、台形のように並んでいるのがわかるだろう。そして、その台形の下には、緑色の小さな星が3つ、縦にまっすぐ並んでいる。今言った青い6つの星と、緑色の3つの星を結んだ星座の名前を、青い風鈴の星座と言うんだ。ある夜、一枚の葉っぱが風の精たちと変わる変わる踊っていた。その日は、葉っぱが初めて木の枝から手を離した冒険の日。月の光に沿って飛び出たものの、枝が恋しくなり、仲間の葉が恋しくなって、帰ろうとしていたんだ。でも、そう思った時にはもう遅くて、手で枝をつかむことができなかった。気づいたら、たくさんの風のせいにダンスを申し込まれ、あれよあれよという間に、遠く、遠く、遥か遠くへと舞い上がっていったんだ。葉っぱはもう後には引けなくなって、寂しさを紛らわせるかのように、ずっとずっと踊っていた。そして、そのまま夜が明け、また次の夜がやってきて、違う形をしたお月様に出会ったんだ。もしかしたら、あの月がまた、この前のような三日月の形になってくれたら、帰れるのかもしれない。そんなことを期待して、踊り続けることにしたんだ。ふわふわと上がっては、 手をつなぎ降りていく。ふわふわと上がってはくるっと回り降りていく。同じようなダンスを続けていた葉っぱはとうとう体に小さな穴が開いてしまい、力が入らなくなってきていた。ダンスが楽しくなくなって、休んで暖かい土の中に埋もれてしまいたくなっていた。
ヒュルル、ヒュルル。
小さく開いた穴に風の精がいたずらしようとしてくる。なんだか居心地が悪くなって、葉っぱはそこから逃げようとした。地面へ、地面へ。とにかく降りて、沈んでしまいたかった。もう少し、もう少しで届く。その瞬間、ある一人の風の精が、突然やってきて、葉っぱを後ろから抱きかかえ、斜め上に舞い上がった。さらわれたような形になった葉っぱは、そのまま空へ、月にタッチするんじゃないかと思うほど、高く上がっていった。その自分を抱きかかえた風の精は、他の風とはどこか違う様子だった。よく見れば、小さくチラチラと七色に光るバッジをつけている。ねえ、と葉っぱは話しかけた。僕をどこに連れて行くの？枝から離れた僕は、もう元の場所には戻れない。そろそろダンスもうまく踊れなくなってきたんだ。だから、最後は暖かい土の上に下ろしてほしいんだ。すると、風の精は答えた。ダンスを楽しく踊るにはね、音が必要なんだ。もっといい音が出る場所がある。そこに連れてくよ。そして風の精は、ようやく葉っぱを下ろした。そこは山奥の人の家の縁側の上。土じゃない場所だったけれど、そこには日が差していて、とても暖かくて心地よかった。体に開いた小さな穴の中にも、ゆっくり光が差してくるような感覚だった。葉っぱはそこで、久しぶりに日光浴をしながら眠りについた。次に葉っぱが目を開けた時、輝いた風の精が目の前にいた。微笑む風の精に、葉っぱは勇気をもらえたような気がして、こう言った。ダンス会場はここ？風の精はこう答えた。その通り、私とあなたは今からダンスパートナー。待ってて、今ドレスを着てくるから。そう言って、くるりと回った風の精は、ふわっと柔らかな風でドレスを作った。もちろん、あのチラチラと七色に光るバッジもつけている。そうして二人は手を取り合い、ダンスをした。たくさんの音がこぼれるように聞こえてくる。ね、君も耳を澄ましてみて。ほら、音が聞こえるだろ。
夜になればあの星がダンスフロアにあるシャンデリアみたいに輝く。綺麗だよね。こぼれる光は君の心を踊らせる。さあ見てて。あの星たちが一つ落ちて、二つ落ちて、たくさん落ちてくる。よし、あのおとなしそうなオレンジ色に光っている星の子を呼ぼうか。呼び方はね、このキャンドルに火を灯すんだ。さあ、火をつけるよ。うまくついた。どうかな。この合図が分かったみたいだ。ほら、やってきた。うん。この星の子はね、この明かりを後で食べさせてほしいんだって。面白い子だよね。キャンドルの香りのせいなのかもしれないけど、もしかしたらこの火は甘いのかもしれない。ほら、彼女に挨拶して。うん、素敵な挨拶だ。そのくるりと回る方法は、もしかして友達に教わったのかな。そうだね、やっぱり。そう、今話していた葉っぱの子と風の精のダンス。星を見ながらまた二人の続きを話そう。その後、クタクタになるまで踊った二人。とても楽しい日々を過ごしていたんだ。そしていつしか、葉っぱはそこの家に住んでいた人間に拾われてね。手から手へと渡されて、風鈴と呼ばれるガラスの下にいることになったんだ。ガラスのドームの中で、葉っぱは風の精と一緒にダンスをする。そうしてずっとずっと一緒に音を鳴らしながら楽しく踊っていたそうだよ。今度は疲れることはなかったみたい。だからね、運が良ければ時々聞こえるかもしれない。あの青の風鈴の星座が現れた時に耳を澄ますと、どうかな、心地いい気分になれたかな。うん、ありがとう。ここで一休み。ちょっと待っててね。はい、お水どうぞ。冷たくて美味しい？そっか、よかった。 それじゃあ、次の話をするけど、いいかな。東の方角を見てごらん。黄色の星が5つ、均等に五角形のように並んでいるのがわかるかな。そう。全体としてはすごく小さいんだけれど、とても明るく輝いているだろう。あれは、銀色レモネードっていう星座なんだ。今にも溶け込みそうで、でも溶け込まない明るさも持ってる。あの星の光は、レモンの雫。動き回るのが大好きな、いたずら好きの星。ある日、女神が気まぐれに人間界に降り立った。その日はとても暑かったので、森の湖で水浴びをしていたんだ。その姿を見てしまったのが、人間の子供だ。とても美しいその女神を見て、子供はお使い途中でカゴに入れていたレモンを一つ差し出したんだ。女神は嬉しそうに微笑み、そのレモンを受け取り、大事そうにかじった。口の中に酸味が広がって、爽やかな気分になる。初めて食べた味は、新鮮で、なんだか体が整ったようだった。好奇心旺盛で楽しいことが大好きな女神は、その子供にお礼として銀の指輪をプレゼントすることにした。子供の小さい指にそっと指輪を通す。すると、緩いはずだった指輪は、みるみるうちにぴったりのサイズになってうまくはまった。その指輪をした指が、きっとまた、どこか運命的なところへ連れて行ってくれる。そうした女神の祈りが込められた、特別な指輪だった。さあ、手を出して。実はね、僕も祈りを込めて持ってきたんだ。それじゃあ、この指に。はい。とっても似合ってるよ。綺麗だ。さて、その指輪はね、お守りの意味の他に、もう一つ面白い仕掛けがしてあるんだ。このお水の入ったグラスにね、この指輪をかざすと、キラッと光ったのがわかったかな。君もかざしてみてくれる？うん、そうそう。少しコップが震えたね。さあ、よかったらまた飲んでみて。どうかな？そう、レモネードに変わるんだ。気持ちが通じ合う者たちだけが許された美味しい味。これは、その子と女神だけの、二人の秘密。レモンのいい香りがするね。さあ、このままもう一度、空を見上げて。 ほら、あのレモネードの星座を作っている星たちが、いろいろな方向に遊び回る。そして、五つの星が、一旦集まって、花が咲くように散っていく。そこから楽しさは他の星にどんどん伝わっていく。ほら、みんな気づき始めて動き出した。どうやらレモンの香りがする君のことも気に入ったみたいだ。僕たちはレモネードの味を知った秘密の共有者だからね。ああ、そうだ。さっきの話には続きがあるんだ。なんとね、その数十年後、その子供が大人になった時、女神と結婚するんだ。そして、その二人にできた子供の話は、またいつかしてあげる。その指輪は、そのままお守りとして、君にプレゼントするよ。きっと、何かまた嫌なことがあっても、忘れられるように、いいことが起きる場所へ、導いてくれるようにね。そう、今はまた星と一緒に過ごして、疲れた体をリラックスさせよう。あの星たちも見守っているよ。星たちに見守られて過ごすのは好き？とっても安心するよね。それと僕は、こうやって空を見上げて、星を見守る側になるのも好きだよ。一緒だね。あとね、君のことをこうやって見守ることも好きなんだよ。隣、いいかな？よった。ああ、心地いいね。空は、ずっとずっと広がってるから、どこを見ても同じってことはなくて、見ていて飽きないよね。今、とっても癒されてる。君も？そっか、嬉しいな。眠いなら、このまま寝てもいいんだよ。僕も、君と一緒に、このままでいたいな。ああ、そうだ。さっきのお水をもう一度。うまく飲めた？ そう。また味が変わったでしょ？次は、目を閉じてくれる？そのまま。目を開けちゃダメだよ。もう少しだけ味を楽しんで。星がまた動き出したね。こっちも？そう？力抜いて。今夜はリラックスしたくてここに来たんだから、もっと力抜いて。そうだよ、大丈夫だから。安心して、まだ目を閉じてて。その間、僕はずっと君が眠るまで星を降らせるから。唇にも、よく眠れるように、そのまぶたにも。おやすみ。 もこんばんは、葉山太陽です。僕がお仕事の中で一番苦手なフリートークの時間がやってまいりました。いろいろ難しいですよね、フリートークってね。で、本編の後に続けて流れてる可能性もあるので、皆さんが何も考えずに寝られるように小さな声で意味のわからない話をしていきますね。よろしくお願いします。多分意味わかんないっていうか、なんか余計なことを言うか、まあどっちかになると思いますけどね。僕なりに気をつけて喋っていくのでご容赦くださいませ。じゃあちょっといくつか質問をご用意しておりますので、ご用意していただいておりますので、それに沿って喋らせていただきたいと思います。質問1、作品の印象または気になったシーンやセリフはありますか？印象は全体的になんか詩的でね、おしゃれな感じがしますよね。なんか絵本の読み聞かせとか、そんな印象がありけり、まさに睡眠導入にぴったりな作品なんじゃないでしょうかね。で、気になったし、一つ目の風鈴の星座ですね。僕なりの解釈になっちゃうんで違ったら許してほしいんですけど、枝から冒険に出た葉っぱくんがホームシックになって帰りてえってなってたけど、なんかもう手遅れで、いろんな風のせいにもてあそばれて辺境の地に吹き飛ばされて、だけど、理解ある風くんに見つけてもらって、ほんで人間にも雇ってもらえてハッピーって感じだと思ってるんですけど、私事ですが、僕も最近冒険に出てみようと思ってて、で、一度出たらね、元の状況に戻れないっていうのは一緒だなと思って、よくよく考えてみるとね、他の部分も現実に通ずるところがあるお話なんじゃないかなって思って、気になりました。葉山気になりました。はい。で、質問に、星を見に行ったり気になったりしたエピソードがあれば教えてください。普段外に出ないので、そんななんか素敵な思い出はないとか言いそうな葉山ですが、実は一個だけあって、小学生ぐらいの頃、学校の行事で田舎にキャンプっていうか、なんかなんだろう、自然教室みたいなのにそのクラスみんなで参加して、で、その夜に星を見ながらというか、星空を見ながら、みんなで家族から事前にもらってた手紙を読みましょうみたいな、なんか謎イベントっていうかなんかありまして、で、なんか草の上で横になって、で、暗い中ね、懐中電灯を片手にそれを読んで、で、まあ多分直前にその、なんて言うんだろう、自然教室というかならではの、ちょっとサバイバル的な大変なことをいろいろやってたので、それはまた別の機会に。で、要はその直前の大変さもいろいろあって、ホームシックになりかけてる時に、その手紙を読んで、なんかね、泣いちゃって、何書いてたかはちょっとあれなんですけど、まあなんかね、めっちゃ泣いてたことだけ覚えてて、もうでも後にも先にもそのくらいですね、人生で。なんかその星をじっくり見たよみたいなことはね、 普段はね本当に引きこもり野郎なんで、あのディスプレイの中の星を眺めてるだけですけどね、普段はね。でもこの作品を通してたまには外に出て星を見るのもいいかもなって思いましたね。ここで思うだけやろってツッコミを入れた人はまだ全然頭が冴えてるんで、もう一回レムリームを聞いてから寝てくださいね。で最後3つ目、最後に皆さんにメッセージをお願いします。ジオメトリックローズさんの他の作品も買ってね。僕も出てたり出てなかったりします。よし、何ということで、おやすみ。おやすみなさい。